唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。天の父よ、恵みに満ちた御子はナザレにおいてこの世の家庭生活を共にされました。どうか御助けによって、私たちが愛と服従で結ばれた聖なる家族として生活し、ついに天に備えられた住まいに至ることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり28ページ、高端節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人子イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主イエスのご降誕を祝い、心からあなたに感謝いたします。主は神の子であられたのに、ご自分を虚しくしてしもべになり、生まれもやの幼子としてお生まれくださいました。この主イエスのお姿が示すあなたの御心を知りながら、私たちはなおも虚しいこの世の栄えを喜び、自分を誇りとして生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、馬小屋の主イエスを心からの喜びとして生涯主に仕え、あなたの愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第52編、お手元の泉のほとりの中面左側をご覧ください。詩編第52編。力ある者よ、なぜ悪事を誇るのか。お前の考えることは破滅をもたらす。お前は善よりも悪を、正しい言葉よりも嘘を好み。神はお前を打ち倒し永久に滅ぼされる。これを見て神に従う人は神を恐れる。見よ、この男は神を力と頼まず、 私は生い茂るオリーブの木、神の家にとどまります。あなたが計らってくださいますから、皆に望みを置きます。あなたの慈しみに生きる人に対して恵みの深いあなたの皆に。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を性別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
人信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天地の主よ、あなたを愛する人たちが皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを慕い求める人たちが、神は大いなる方といつも言いますように。主よ、心の貧しい者たちを助け救い出してください。人の幸い、救いはこの世にはなくあなたにあります。私たちは自分の力を頼らず、自分の知恵を誇りません。自分の力、知恵を誇る虚しい生き方には足を踏み入れません。あなたこそ私たちの力、足元を照らしてくださる灯火だからです。今日もあなたを礼拝するとき、あなたの御顔の光を愛する者たちに照らし、恵みをお与えください。罪に気づかせられている者は、あなたが光を照らしてくださったからです。 許しを受けて恵みに生かされるためです。どうかなおその者が闇の技を捨て一層真実の技に生きるようにお導きください。2026年新しい年を迎えました。あなたが御子を通して進むべき道を示してくださったゆえに、私たちはいついかなる時も落胆しません。あなたが人になさることはすべて時にかなったこと、一人一人に最善が与えられています。主イエスの十字架を通して私たちにはその知識が与えられています。今年も愛において信仰において豊かに成長する時となりますように、どうかお助けください。神の国、神の義を求めるそのような私たちの願いをいつも聞き入れてくださることを感謝いたします。あなたはいつも私が期待することを超えてはるかに大きな賜物をくださいます。どうか一人一人へのあなたの御心が成し遂げられますように。あなたが人を作られ、どんなに愚かな悪しき者をも新しく作り変えられる全能の神であられることをお示しください。どうか私たちを通してあなたの力が豊かに明かしされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。箴言第三章五節から八節です。旧約聖書の993ページです。箴言第三章五節。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ悪を避けよ。そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。
箴言は知恵の書と言われていますが、多くの人がことわざや格言、社会生活をする上での処世術といった知恵を教えるものと思うのです。そして世間では知恵がある人というと、頭のいい人、理解力の高い人、手話のいい人と理解されることもしばしばあるものです。これは繰り返し話してきた内容ですが、聖書が教える知恵はそういう意味合いのものではありません。この箴言には、知恵はこれを握りしめる者には命の木、知恵を見出す者は命を見出し、主から恵みをいただくとあります。聖書の言う知恵は、人を命へ導くもので、ヤコブの手紙が上からの知恵は、純真、平和、親切、従順、憐れみ、偽りがないと教えているように、知恵は人が覚えて心がけて生きればいい、その程度のものではなく、人の人格、人柄の根本的な変化へと働きかけているものです。究極的には、命に満ち、知恵に満ちたキリストの似姿へと導くのです。箴言にはそのような人を命に満ち足らせ、知恵のあるものへと導く言葉で満ちています。その中でも、今日の聖書箇所は、箴言が教える知恵を得る上で、重要な知恵を教えているところです。心を尽くして、主に信頼し、自分の分別には頼らずと始めています。直訳しますと、信頼せよ、主にと始めています。あなたのすべての心を持ってと。そして、自分の分別、自分の理解に寄りかかるなと教えています。主に寄りかかる、主に信頼する、あなたのすべての心を持ってと。次に、常に主を覚えてあなたの道を歩けとありますが、正確に訳しますと、あなたのすべての道において主を知れという文章です。主を覚えて道を歩けではなく、主を知るということが命令されているんです。聖書の知るというヘブライ語のヤーダという言葉は、体験を伴う知るという意味です。ここで主を知れというのは、人格的に主なる神を知るということが強調されていることです。そう強調しているのは、人は自分の進む道で主を知ろうとしないからです。ヤコブの手紙の説教でも繰り返し語ってきたことですが、あらゆる試練に遭うとき、人は自分の分別にのみ寄りかかり、試練や困難が神のご支配のもとで行われ、神から来たと見ないのです。しかし箴言の知恵者は言うのです。あなたのすべての道において主を知れと。どのような道に置かれても、すべての場面において人格的にあなたと関わっておられる主を知る。だからこそ、信頼せよ主にと、あなたのすべての心を持ってと言われているのです。すなわち全幅の信頼ということです。そうすれば主があなたの 道筋をまっすぐにしてくださるというのです。新年を迎え、今年は困難もなく試練もないということを保証するような宣言をすると、人は喜ぶかもしれません。今年も皆さんには何をしてもまっすぐで平坦な道だけが備えられていますとは語れません。むしろ今年も思わぬことがあるでしょう。ないことはない。困難がないということもなく、試練もないことはない。しかし、すべての道において主を知る、
あらゆる境遇を通るとき、私という人に人格的に関わっておられる主を知る。そうすれば主があなたの道筋をまっすぐにしてくださると言われるのです。すでに備えられているまっすぐな道が語られています。主がまっすぐにしてくださるのをこの目で見て、なお深く主を知る。神はご自身との深く知る関係を築くために人を導かれているのです。人のすべての道において、あまりにも私たちの現状とはかけ離れた例かもしれませんが、使徒パウロはコリント第2の一章でアジア州で死に至るほどの試練に遭い、大使徒と呼ばれるこのパウロでさえ、その時に自分自身に頼らず死者をよみがえらせる神に頼るものとなったと証言しています。主に頼り、主に信頼し、主を知っていたパウロ、しかしなお深く自分の神を知る。そのようにして神は使徒パウロとご自身が完全に信頼する関係を築こうとされたのです。それで何事にも揺るぎないまっすぐな道を歩むようにとされたのです。新しい年もそのまっすぐな道は備えられています。その秘訣は主に信頼し、どのような境遇、どのような道においても主を知ることにあります。それはいかなる祝福の宣言とも比較にならない神による保証です。この知恵を新しい年の土台として固く据えて歩んでいきましょう。知恵者はなお自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ、悪を避けよう。そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろうと教えています。先ほどは自分の分別に頼るなと語られました。ここでもそれを繰り返すかのように、自分自身を知恵あるものと見るなと述べています。厳密にはあなた自身の目において賢くあるなということですが、人自身の目にある賢さを警告する言葉と思われます。創世記3章でエヴァは禁断の実を見て目にしたわしく自分の目に良いと見え、賢くしてくれそうで取って食べてしまいました。自分の目の判断、その賢さに頼るその時、神の命令は心から消え、神を恐れる心もありませんでした。実に人は目の段階で悪に陥ることが多いのではないでしょうか。その時実に人の中には神の言葉も神を恐れる心も知らずに亡くなっているのです。箴言20章には、異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも主は忌み嫌われるとあります。例えば人が賄賂を取るような行為をするのを見ると、人はそれは不正な行為と明確に 見えるのです。しかし自分のこととなると、自分目の前の金銭、利得にそれ欲しさに、これは不正ではないと見たいのです。そう見ようとするのです。何とか受け取ってもいいかのように合理化してみるのです。その自分の目の賢さに神を恐れる心で、それが神に忌み嫌われるものということと見えなくなってしまうのです。ご一緒に分かち合いたいことは、人はなんと二つの重りを持ちやすいものなのでしょう。なんと人は自分の目の賢さに陥りやすく、知らずにそうなってしまうものなのかということです。そのような人に神を恐れる心が私たちの心と目となる、その信仰こそ私たちを守る、 私たちの砦となるものです。私はこの箴言にある神を恐れる信仰をキリストに結ばれた者こそ真に行いうると思うのです。十字架は人の罪に対する神の義です。人の罪の代価のために御子を代わりにとされたのです。人の罪、その悪に対し神は全く妥協のない恐れるべきお方です。十字架の前で恐れるキリストがその杯が過ぎ去るようにと願っても神は聞き入れてくださらなかったのです。そして罪に対する悪に対する神の眼差しは今も同じです。そのために神がどれほどの代価を支払われたのか、御子を代価に人を罪から救う救いの御業を完成されたのです。私たちにそれほどのことをなされた神を知る、知れば知るほど全幅の信頼を、知れば知るほどこの方の尊い皆が私ゆえに汚されることがないように、汚されることがないようにと、それを恐れ、その言葉を混じり気のないように受け、混じり気のないように大切にすることになるのです。この方がすべてを正しく判断し裁かれるゆえに、人を自分の目の賢さで判断せず裁かない。兄弟がこの方の御手によって作られたので見下さない。私たちの心が主を知れば知るほど自分の目に神を恐れる心が宿り、私のすべての道においての判断、基準、その中心となり、ついにはこのお方が忌み嫌われるものを私も忌み嫌うことになる。それどころか、すべての道において主なる神がお喜びになることを私も喜び、その道を歩むことになるのです。その道はいつもまっすぐで、そう生きれば生きるほどその方の救いを知る、その幸いを知る、そのすべて、また主がしてくださったことを見て、なお自分の神を深く知るのです。人に必要なのは神を恐れるこの信仰です。それこそ全ての知恵の根源です。十字架での主イエスの死を通して償わせた神、その絶大な御業を私たちの目の中に置きましょう。それにとらわれる人は常に何事においても神を恐れる心、その知恵にとらわれて生きるでしょう。最後に知恵者は、そうすればあなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されると述べました。文字通りに訳しますと、あなたのへそにとっての癒しとなり、あなたの骨にとっての潤いとなるという文章です。へそは胎児が命の供給を受ける場所です。そして体の中心にあるものです。そして骨は体の骨組み、柱です。神を恐れることは人の筋肉を柔軟にする程度ではなく、人自身、エデンの園でのような主にあって存在そのものが潤され、健やかにされる、それほどの幸いがここで語られていると思います。新年を迎えました。世間ではお正月になると新年の願いとして健康を祈り、健やかに過ごせるようにと祈ります。聖書は明確に示しています。神を恐れ、悪を避けよう、自分の目の判断に頼らず神を恐れようと、すべての道においてあなたのすべての心を持ってと、そう生きる人はどこへ行っても何をしていてもまっすぐな道が備えられ、その人自身にある魂の命で満ちたり、その存在が潤され、 健やかにされ生きると語ってくれています。知恵はそれを握りしめるものには命の木です。新しい年、主に信頼し、自分に頼らず、自分の目の賢さに頼らず、神を恐れるこの知恵に行きましょう。お祈りをいたします。天の父よ、私たちの心にあなたへの恐れを授けてください。私たちの目の判断が悪に陥り、その愚かさに生きることがありませんように、あなたを中心に全てを見ることができますようにお導きください。備えられてあるまっすぐな道を歩み、あなたからの命に満たされ、私たちの日々が潤されますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
また皆と共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞ周りの方と新年のご挨拶をなさってください。おめでとうございます。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。どうぞ。
アメリカ大学のギリシャ人の方で、エヴァンジェロさんです。
よくいらっしゃいました。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝は新年礼拝です。礼拝後には特別な予定はありませんが、クリスマスの装飾の片付けがありますので、皆様のご協力をお願いいたします。そして今日は運営委員会、また各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上、報告を終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。